さん、こんにちは。集まれ心理学の森、11回目の放送もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。この番組はインターネット放送局リフリネットでお送りいたします。今回がね、11回目の放送になるんですけれども、この番組は前の放送回を聞いていなくても楽しんでいただける内容になっていますので、ぜひ最後まで聞いてくださいね。私は現在ですね、ラジオパーソナリティとしてコミュニティ FM 局でも番組を担当させていただいておりまして、その他にもですね、イベントの司会やナレーター、そしてね、声優なんかもね、ちょこっとしながらね、活動しております。2020年10月から放送開始しましたこの集まれ心理学の森もね、おかげさまでたくさんの方にお聞きいただいておりまして、本当に嬉しいです。いつもありがとうございます。この番組ではですね、皆様からのメッセージを募集しておりましてね、今回も早速メッセージ紹介したいと思います。ラジオネームカスマさんからのメッセージです。まどかさん、こんにちは。カスマです。9回目の放送でメッセージを紹介していただきありがとうございました。カスマさん、こんにちは。こちらこそメッセージありがとうございます。次が10回目の放送なのですね、楽しみにしていますので頑張ってください。集まれ動物の森ではスーパーマリオの家具が出ましたので、私はマリオの服を着て島にいくつも土管を置いて島中ワープして楽しんでいます。まどかさんもマリオ家具活用していますか、ということです。カスマさん、メッセージありがとうございます。そうそう、前回ね、無事に10回目の放送をお届けいたしました。カスマさん、10回目の放送も聞いてくださいましたかね。そしてね、そうなんですよ、集まれ動物の森ではスーパーマリオブラザーズの家具が先月から登場したんですよね。集まれ動物の森はね、島の動物たちと交流したり、季節行事へ参加したり、気ままなスローライフが楽しめるゲームで、島で過ごす時間を楽しむゲームなんですけれどもね、そのね、自分が住んでいる島にスーパーマリオブラザーズのね、家具がね、置けるようになったんですよね。スーパーマリオブラザーズというね、ゲームなんですけれどもね、私もね、昔遊んでいたので、このコラボはね、とっても楽しみにしていました。このスーパーマリオブラザーズね、知らない方のためにどんなゲームかね、簡単に紹介しておきますと、キノコたちの住む平和な王国にある日強力な魔法を操る大亀、大亀クッパの一族が侵略してきました。大亀ですかね、大きい亀さんってことですね。クッパ一族が侵略してきたんですね。おとなしいキノコ一族はみんなその魔力によって岩やレンガ、つくしなどに姿を変えられてしまい、キノコ王国は滅びてしまったのです。でこのキノコたちの魔法を解いて蘇らせることができるのはキノコ王国のお姫様ピーチ姫だけ。彼女は今、大魔王クッパの手中にあります。そんな中、マリオは亀一族を倒して、ピーチ姫を救出し、再び平和なキノコ王国を築くために立ち上がるという、ね、ゲームなんですね。なんかね、ゲーム遊んでるときこんな物語があるって私実は知らなかったんですがね、こういった背景があったんですね。もうね、マリオ、ピーチ姫助けに行くときね、敵の亀さんに当たっちゃうとね、ミスになるのでね、この敵の亀を避けたり倒したりしながらね、ピーチ姫を助けに行くんですよね。うん。集まれ動物の森に登場したね、こんなゲームのマリオの家具、私もたくさん揃えています。その中でもね、このカスマさんのメッセージの中にある土管の登場すごいですよね。このスーパーマリオブラザーズ遊んだことある方にはおなじみだと思いますが、一つの土管の中に入ると別の場所に置いてある土管にね、ワープできるんですよね。で集まれ動物の森のね、ゲームの中でも私もね、島に土管を置いています。その他、マリオやルイージの服、ピーチ姫のドレスなんかもね、買えるようになったのでね、動物の住人にもね、実はこういった服をプレゼントして遊んでいますよ。そして島の中にはね、空中ブロックなんかもね、並べられるのでね、そういったものも並べています。このね、集まれ動物の森というゲームはですね、アップデートのたびにね、こうやってね、いろいろグッズや家具が増えたり、新しいね、こうイベントに参加できたり、楽しみが広がっていくゲームなんですよね。私もね、もうね、1年以上このゲーム遊んでいますけれども、これからもね、アップデートを楽しみに、遊んでいきたいと思っています。 コスモさん、メッセージありがとうございました。ぜひまたメッセージ送ってくださいね。そしてこの番組では、今番組をお聞きのあなたからのメッセージも大募集しています。ぜひメッセージ送ってください。番組の感想のほか、質問なども受け付けていますので、ぜひ送ってください。宛先はメールアドレス、あつまれ@bifuri.net です。atsumare@pfri.net です。メッセージお待ちしております。今回のね、放送は4月5日からの配信になるの。4月だなんて早いですよね。なんだかね、ついこの間年が明けたばかりのような気もするんですけれども、4月といえば新年度になりますからね。この春から何か新しいことを始めた方も多いのではないでしょうかね。私もね、何か始められたら良いなぁと思いつつ、楽しむゲームが増えていくばかりといった感じなんですけれどもね。今年のね、年明けからは、集まれ動物の森の他にね、桃太郎電鉄というゲームもね、遊んでいるんですよ。このね、ゲームもね、シリーズ化されているゲームなどでね、知ってる方もね、多いかと思うんですけれども、どんなゲームかとご紹介しますとですね、桃太郎電鉄は、1人から4人でプレイできる、日本を舞台にしたボードゲームスタイルのゲームになります。桃鉄と訳されることもありますよね。プレイヤーはね、社長となってね、4月から始まって、こう、毎月1回ずつサイコロを振って移動を繰り返して、最終目的としましてね、こう、社長として一番のお金持ちになるということを目指すんですよね。そのためにはですね、基本はね、お金を集めて、全国のこう、地名で構成された物件駅。例えばね、名古屋とか札幌とかあるんですけれどもね、そこに行って物件を購入して資産を増やしていくというゲームなんです。物件は価格と収益率が設定されておりまして、価格はその物件を購入するために必要なお金ですよね。そして収益率は、その物件を所持して決算月を迎えると、価格×収益率、パーセントのお金がね、手に入るというふうになっているんですよ。例えばですね、1000万円の物件で収益率が 50% であれば、決算の時に500万円もらうことができるんです。桃鉄もね、私、昔のシリーズからもうずっと遊んでいましてね、昨年末ぐらいかな、11月だったかな、最新作の桃太郎電鉄、昭和、平成、令和も定番が出たんですけれどもね、年末に遊びたいなと思ってね、ついね、買ってしまいました。このゲームもね、集まれ動物の森と同じく、任天堂スイッチで遊べるのでね、まあ最近ね、ぼちぼちたまに遊んでいます。対戦プレイもね、これできるんですけれども、まあ実はね、私はひたすら一人で遊んでいます。コンピューター対戦というのでね、一人で遊べるんですよね。桃鉄のね、このゲームの良いところは、地理だったりね、名産品がね、自然と覚えられるんですよね。私は両親が秋田県出身なので、まあ子供の頃なんかはね、秋田には毎年行っていましたし、まあなんとなくね、周辺遊びに行ったりすることもあったので、東北地方のね、地名ですとかね、名産はね、少しは知識があったんですけれどもね、実はね、西日本については案外知らなかったことも多くてですね、例えば四国の讃岐なんかはですね、讃岐うどんのイメージがあったんですけれども、桃鉄の物件で見るとね、讃岐にはレタス畑があったのでね、あ、讃岐ってレタスが取れるんだと発見になったりもします。ちなみにね、今回のシリーズは、東京都内の都市もいくつか物件駅があるんですけれども、残念ながらね、練馬という物件駅は今回のね、シリーズのソフトにはなかったです。だいぶ前にね、桃太郎電鉄 DS で、東京&ジャパンというソフトがね、あったんでね、これでも私遊んでいたんですが、この時確か練馬駅があったかなと思って、どんな物件だったか、ちょっと調べてみたんですけれども、なんとね、練馬はゲーム内で使えるカードが販売されているカード駅だったようですね。まあね、練馬何かこう名産を売るとなったら、どうなんでしょうね。練馬といったらなんか練馬大根が思い浮かびますが、練馬大根畑なんていうね、物件が出るんでしょうかね。 ちょっとね、話が脱線してしまいましたが、あとはね、このゲーム、歴史ヒーローが登場して、いろいろと助けてくれたりもするんですよ。なのでね、歴史上の人物と、ゆかりの土地なんかもね、覚えられて結構勉強になりますよ。今回のシリーズではですね、渋沢栄一とかね、出てきますのでね、どういった活動した方なのかななんてね、ちらっとこう、知識がついたりもします。そしてね、カードもね、いろいろ使えるのでね、ゲーム内で使うカードなんですけれども、このカードをね、いつ使うか戦略を練りながら楽しんでいます。とは言ってもですね、まあ、集まる動物の森はね、毎日遊んでいて、桃鉄もね、たまに遊んだりしていてね、もうゲームばっかりしていて、完全に私、運動不足になっているのが最近気になっています。何をしたらいいかなと考えているのですが、まずはね、簡単にできるウォーキングですかね。歩きやすい靴と動きやすい服があればね、いつでもできるので、まずはね、週に1回でもこうウォーキングするということを習慣にしたいと思っています。他にはね、動画を見ながらヨガなんかやってみようかなと思っています。以前はね、私ヨガスタジオに通っていたこともあったのですが、まあね、今のご時世はね、ちょっとコロナの感染とかね、怖いですしね、動画を見ながら自宅でヨガマットを敷いて、少しずつ体を動かすことを始めてみたいと思っています。皆さんもね、この春から新しく始めたことや、始めたいと思っていることがありましたら、ぜひメールでね、私に教えてください。宛先は、atmare@pifri.net です。ぜひですね、メッセージ送ってくださいね。お待ちしております。さてさて、今回もこの番組では、私が大好きなゲーム、集まれ動物の森のプレイスタイルから、自己分析をして、新たな自分を発見していただいて、実生活にもね、活かして、実してまいります。心理学的なお話に関しましては、心理カウンセラーの林真嗣先生にも監修していただいていますので、心理学的なお話も交えて紹介していきますよ。集まれ動物の森は、島の動物たちと交流したり、季節行事へ参加したり、気ままなスローライフが楽しめるゲームなのですが、もちろんこの動物の森をプレイしていない皆さんにもできるだけわかりやすくお話ししていきます。今回お話しするテーマは、ゲーム内で北半球の島で過ごすか、南半球の島で過ごすかについてなんですね。このね、集まれ動物の森というゲームでは、最初に北半球と南半球のどちらかの島を選ぶことになります。北半球と南半球では、季節が真逆になりますのでね、出現する虫や魚が変わるので、日本で現実に沿った季節で遊ぶなら、北半球を遊んだ方が遊びやすいですよね。4月になるとね、ゲーム内でも桜が咲いていますし、秋になるとね、木々が紅葉してきたり、実際にね、リアルの生活と同じように季節が移り変わっていくんですよ。今年もね、もうね、春が近づいてきたのでね、洋服屋さんで春らしいお洋服売られたりしています。私はね、ゲーム内でも洋服を着替えたりしてね、楽しんでいるんですけれどもね、結構ね、季節に合った洋服あるのでね、例えば雪の日はロングのダウンコートを着ていたりね、暖炉の置いてあるお部屋の中では部屋着に着替えたりというふうにね、してね、遊んでいました。あと私はね、リアルな生活では、とっても寒がりで冷え性なので、真夏でもね、普段はノースリーブの服とかはあまり着ないんですけれどもね、実際にね、そして持っていないんですけれどもね、あまり持っていないんですけれども、ゲーム内ではね、夏になるとね、こう、なかなかリアルでは着られないような、可愛いノースリーブのワンピースをね、色違いで買い揃えて、日替わりでね、いろいろな色に着替えたり、していました。実際にね、こう、私自身もね、そして知ってる限りの周りのこの、集まり動物の森遊んでる友人ね、みんな北半球で遊んでいるんですがね、たまに SNS などで見るとね、南半球にしている方もいて、ちょっと不便そうな気がするけど、どうして自分の生活に合った気候を選ばなかったのか聞いてみたいなと思ったんですが、知らない人ばかりで聞けないのでね、どんな心理が働いていそうか、林先生にね、聞いてみましたので、こちら番組の後半でお話ししたいと思っていますので、ぜひですね、後半の放送も聞いてくださいね。